桜の木の下には、私が小学校を卒業し中学生になろうかといった頃の話だ。3月下旬、その日は地区の子供会が毎年行っている花見の行事があり、私は昼頃から母を連れて大きなしだれ桜がある花見会場へと向かっていた。昨晩パラついた小雨は明け方には止んでおり、他の山桜の様子を見ても心配していたほど散ってはいないようだ。目的の桜は町の南に位置する山の中頃にあった。昔は名士の家だったそうだが、今は改築され公民館として使われている屋敷の庭の隅にその立派な根を張っている。私たちが着いた時にはもう花見は始まっていた。庭にはござと長机が準備され、子供用のジュースにお菓子、大人用の酒とつまみが並べてあった。見れば大人たちの半分以上は早くも出来上がっており、子供たちは菓子をつまみにおしゃべりをしたり、木の枝や丸めた新聞紙でチャンバラをしたりと、それぞれ好き勝手に遊んでいる。今日の私の仕事は、体の弱い母をここまで連れてくることと、酔った母を無事家まで連れて帰ることだった。すでに仕事の半分を終えた私は、母を酔っ払いの輪に放り込み、仲の良い友達が来ていないかとあたりを見回した。けれども、はっきりそうだと言える人物はいなかった。卒業生は入学準備で忙しい時期だし、それにそろそろ地域の活動とやらが疎ましく思えてくる年頃だ。私だって母が行きたいとダダをこねなければ来なかっただろう。手持ち無沙汰な私はとりあえず桜を眺めることにした。樹齢は400年とか500年だとかで、幹は太く樹高は高い。今は七分咲きほどだろうか。どの方角にもまんべんなく枝を伸ばし、名前の通り枝先に行くほど地面に向かってしなだれるその姿は、まるで一本の巨大な傘を思わせた。その幹に触れようと桜の木に近づいた時だった。体がびくりと硬直する。見上げてばかりいたので気づかなかった。私のすぐ足元、桜の根の近くに蛇がいたのだ。小さな蛇だった。片足を宙に浮かせたまま数秒、一つ息を吐いて足を地面に下ろした。その蛇は死んでいた。誰かに踏まれたのか頭の部分が潰れていて、前日の雨でわずかにぬかるんだ地面に半分埋まるように横たわっていた。冬眠から覚めるにはまだ少し早い時期だが、近頃の陽気につられて出てきたか、もしかしたら私たちが起こしてしまったのかもしれない。私はしばらくの間その蛇の死骸を見下ろしていた。すぐ目の前には満開の桜、後ろの方では酔った大人たちが管を巻き、子供たちは元気にはしゃいでいる。そんな中、ひっそりとうずくまる頭のつぶれた小さな蛇の死骸はひどく場違いなものに思えた。そのうち私は靴のつま先で地面に穴を掘り出した。別にかわいそうだから埋葬してあげようなどと思ったわけではない。どちらかといえば見られたくないものをこっそりと隠すような、そんな感覚だった。完成した穴の中に蛇の死骸を蹴り入れ土をかぶせる。しばらくのうちにその姿はすっかり隠れてしまい、私は何か一仕事終えたような気分になっていた。パコン、小気味よい音とともに 脳天に軽い衝撃があった。驚いて振り返ると、そこには新聞紙の刀を持ったちびすけが私に向かって満面の笑みを浮かべていた。どうやら私は一本取られてしまったらしい。ぐっとこらえつつ、こちらも満面の笑みで両方をつねり上げてやると、その子はやめろやめろ、痛い痛いと泣き笑いながら逃げていった。周りを見渡す。花よりなんとやらとは言うが、大人も子供も私も含めて桜をじっくり見てやろうというものは少ないようだった。さてどうしようかと思う。なんとなくこの場にいるのが億劫になっていた私は、母に一言だけ告げると、ちょうどこの近くに住んでいる一人の友人の家へと向かうことにした。彼の家は宴会をしている公民館から山の斜面をいくらか登った場所にある。坂道をぶらぶら歩きながら私はふと、桜の木の下には死体が埋まっているというどこかで聞いたことのあるようなフレーズを思い出していた。人間の死体ではないが、あの大きなしだれ桜の下にも死骸が埋まっている。私にとってあの桜は桜であると同時に一匹の蛇の墓標であるとも言えた。そうしてそういう見方をしているのが自分一人だけだという事実は、私を何とも言えない妙な気分にさせた。それにしても桜の木の下には死体が埋まっているなんて、一体誰が最初に言い出したのだろう。そんなことをつらつら考えていると、いつの間にか友人の家の前に着いていた。屋根付きの立派な門をくぐって広い庭を抜け、玄関のチャイムを押す。誰もいないのかと思わせる静寂がしばらく続いた後、扉越しに人の気配がした。扉が開き、顔を覗かせたのは友人の祖母だった。あ、どうも。軽く頭を下げる。私と認めると彼女は
うふうふ
と笑った。部屋におるよ、呼んでこようかね。友人はいますかと聞く必要はなく、彼女は家の奥へと消えていった。その後すぐに友人が現れた。連絡もなしに来たせいか、ほんの少し面食らっているような、そんな風にも見える。彼はクラゲ、もちろんあだ名だ。その妙なあだ名は、彼がいわゆる自称見える人であるところから来ている。彼の目には常人には見えざるものが映る。それは一般に幽霊と呼ばれる存在であったり、神様と呼ばれるような何かであったり、風呂の中に浮かぶ無数のクラゲの姿だったりする。以前そういった他人には見えないものが見えることについて私が尋ねると、彼は僕は病気だからと言った。見えてしまうという病気、そうしてその病気は感染症だとも言った。普通の人であれば到底信じられないような話だ。けれども私は少なくとも彼がただの嘘つきではないことを知っている。よっと片手を上げると、クラゲは玄関まで降りてきて私の前に立ち、一言、どうしたのと言った。その言い草はまるで私が悪いニュースを運んできたと思い込んでいるようだった。とはいえ、どうして来たのかと聞かれると、私にも明確な答えがあったわけではない。なんとなく暇だったから来たというのが本音だが、それをそのまま言ってしまうのも味気ない。 数秒考えてから私はこう言った。今日は天気もいいしさ、花見でもしようぜ。しばらく無言のまま私の顔を見合っていたクラゲはその表情を変えないまま、いいけどと言った。私にとって本日二度目の花見はそういう経緯で始まった。その際クラゲから少し降りたところに有名なしだれ桜があると提案があったのだが、それは私の個人的な理由で NG とした。それにそのしだれ桜には及ばないが、彼の家の庭にも一本だけ桜の木が植えてあった。二人で縁側に腰掛け、彼の祖母に持ってきてもらった緑茶とせんべいでもって桜を眺める。しばらくは互いに何も喋らなかった。せんべいと茶で口が塞がっていたのもあったが、先ほどの乱雑な花見の後だったので、私としてはこうやってゆっくりと桜を眺められるのもいいもんだと素直に思えた。桜の木は家を囲む白い塀のそばに植えられていた。品種はよくわからないが、高さは1階の屋根に届くかといったところであまり大きくはなく、花弁の量もそれほど多いわけではない。ただまるで子供が塀の内から外を覗き見ようとしているようなその外観は見ていて面白いものだった。何か話そうとして私は隣の友人を見やるけれど、言おうとしていた言葉は出てこなかった。クラゲは桜を見てはいなかった。そのうつむき加減の視線をたどってみると、彼はどうやらちょうど私たちと桜の木の間にある水たまりを見ているようだった。私の視線に気づいたらしく、ふと目が合った。何見てたんだ？そう聞こうとしてやめた。代わりに私はへらっと笑ってから、なあクラゲさ、桜の木の下には死体が埋まっているって聞いたことあるか？と聞いてみた。予期していない質問だったのだろう。彼は目を瞬かせていた。どこか驚いているようにも見える。そうして一つ小さく首をかしげてから、彼の目が何かを思い出すかのように宙を泳いだ。梶元次郎。その口から聞き慣れない単語が出てくる。なんだそれ？と私が聞くと、それじゃなくて人だよ、梶元次郎、と彼は言った。昔の、確か大正時代か明治時代くらいの作家、その人が書いた桜の木の下にはっていう話にそういう言葉が出てくる。お前なんでそんなこと知ってんの？当然の疑問をぶつけてみると、本を読んだことあるから、といかにもあっさりした答えが返ってきた。僕の部屋にあるけど読んでみる？私は以前訪れた彼の部屋を思い出す。以前は祖父の書斎だったというその部屋には、題名を読んだだけで胸焼けを起こしそうな字面の書物がたくさんあった。小難しそうだからいい。私の返答にクラゲは、そうとそれだけ言った。ちなみに梶元次郎については数年後、現代文の授業で有名なレモンを知り、その作風に興味を覚えるのだが、それはまた別の話だ。クラゲはまた桜の木がある方向に目をやったが、 彼が見ているのは相変わらず桜ではなく、その手前の土の露出した部分にできた水たまりだった。もしかしたら水面に映る桜を見ているのかもしれない。それならそれでややこしいことをするもんだと私は思った。昔うちで犬を飼ってたんだ。突然クラゲが言った。あまりに脈絡のない話に今度は私が目を白黒させた。犬？
うん、雑種の子犬。
僕が小さかった頃兄さんが拾ってきたんだけど。視線を水たまりに固定したまま彼は続けた。さくらっていう名前も兄さんがつけた。私は思わず庭に生えた桜の木を見合った。その話自体は別に何でもない。彼の家では以前さくらという名前の犬を飼っていて、その犬は彼の兄が拾ってきた。それだけの話だ。しかしどうしてクラゲは突然そんな話を始めたのだろうか。じわりと嫌な予感がした。桜の下には死体が埋まっている。つい先ほど自分が口にした言葉が頭をよぎる。ただ彼はそれからしばらくの間口を閉じ、じっと黙り込んでしまった。どうしてそんな話をしたのか、あの桜の木の下には何かが埋まっているのか、犬はどうなったのか、クラゲには兄が二人いるが犬を拾ってきたのはどちらか、聞きたいことは山ほどあったが、私も同じようにじっと黙っていた。聞けばきっと彼は教えてくれただろうが、そうすれば彼自身の話がそこで途切れてしまうような気がしたのだ。桜の木を見やりながら彼が再び話し出すのを待つ。いつの間にか私の視線も桜の花から枝を伝い、根元、地面近くへと降りてきていた。手を噛まれたんだ。水たまりを見合ったままクラゲが言った。一緒に遊ぼうと思ったんだけど嫌だったんだろうね。もともと僕にはあまり懐いていなかったから。言いながら噛まれた箇所を思い出しているのか、彼は視線の先に右手をそっとかざした。でもその日からさくらは犬小屋から出てこなくなって、誰が呼んでも怯えるようになって、ご飯も食べなくなって、気がついたら死んでた。彼の話しぶりはまるでそれが他人事であるかのようにあくまでも淡々としていた。私は彼を見張る。クラゲの話はまるで彼が手を噛まれたせいで犬が死んだのだと、そう言っているように聞こえた。しかし私にはそんなことはありえないと言い切ることができなかった。クラゲが以前口にした言葉が頭をよぎる。見えてしまうという病気、そうしてその病気が感染症であるということ。いくつもの言葉が喉から出かかって口の中でぐるぐる回っては引っ込んでいく。そうして結局私は何も言うことができず、彼から視線を外し無言のまま桜の木を見合った。時間だけが過ぎる。 そうした中、クラゲがぽつりとつぶやくように言った。
ハナイカだ。
再び彼の方を見やる。一体何事かと思った。
そう、ハナイカだ。やっと思い出した。
淡々とした口調はまるで変わっていない。けれど私にはその声が先ほどとはどこか違って聞こえた。一方、彼の発した言葉はまるで意味不明だった。
なんだそれ。
思わず尋ねると、彼は黙って自分が見ていた水たまりを指さした。
あそこに一枚だけ桜の花びらが浮いてるんだけど、あれのこと。
目を凝らすと、クラゲの言う通り、水たまりには一片の花びらが浮かんでいた。
花イカだ。
なるほど、確かにその姿は湖に浮かぶイカダのようにも見える。しかしそれは改めて言われてみなければわからないほど、ほんの小さな景色だった。
お前、なんでそんなことばっか知ってんの？
再び聞いてみると、
おばあちゃんから聞いた。
と、またいかにもありきたりな答えが返ってきた。数秒後、私はなぜか吹き出してしまった。理由はわからない。クラゲはそんな私を見て、少しだけ不思議そうに首をかしげた。それからしばらく、茶を飲んだりせんべいをかじったりクラゲと適当な会話を続けたりしていたが、時間も経ち、そろそろ母のことも気になってきたので、おいとますることにした。クラゲは玄関まで見送りに来ていた。結局彼が口にした桜という名の犬と庭の桜の木について、山のように浮かんだ疑問は未だ山のようにそこにあり、ほとんど何一つはっきりとはしないままだった。それは私が彼に詳しく聞かなかったせいでもあるのだが、急ぐ必要はなかった。なぜなら私たちは同じ中学に通うのだから。
なあクラゲさ。
帰り際、玄関で靴ひもを結びながら私は彼に背を向けたまま声をかける。
この家の下の方にさ、大きなしだれ桜があるだろ。
後ろでクラゲがうんと言った。靴を履き終えた私は立ち上がり、振り返って彼の方を見合った。
今日ここを来る前さ、あの木の下に蛇の死体を埋めたんだ。
え？
そんだけ。
ポカンとしているらしい友人を尻目に、じゃと片手を上げ彼の家を後にした。砂利の敷き詰められた庭を過ぎ、門を出て少し歩いたところで私は立ち止まった。振り向くと、塀の向こうから一本の桜の木が顔を覗かせ、こちらを伺っていた。
桜の木の下には死体が埋まっている。
私は思う。
その言葉が確かな事実となった人間が一体この世にどれだけいるのか。
多くはないかもしれない。しかし少なくともそれは自分一人だけじゃないはずだ。そうした想像はやはり私を妙な気分にさせた。
桜に背を向け、またブラブラと歩き出す。
下の花見会場では
久しぶりに飲みすぎたらしい母が桜の木の下で死体のようになっていた。以上、桜の木の下にはという題名の話でございました。